医者が患者を騙すとき、医者の言うことは本当に正しいのか、自分の命を医者に預けることができるのか、疑問は様々あるのに言えない、聞けないのはなぜ。あなたが迷うのは何？医師が隠している衝撃的な事実。かかりつけの医師は危険かどうか。自分の身を守る方法は。そんなあなたの疑問を紐解いてください。http://japansos.web.fc2.com/本音の告白00.html はじめに、ま、え、が、き、著者の紹介。ロバート・メンデルソン。1926年にイリノイ州シカゴで生まれる。1951年、シカゴ大学医学部で医学博士の学位を取得。その後、イリノイ大学医学部准教授。専門は、小児科、予防医学、地域保健学。ヘッドスタート計画、米国政府教育事業医療部会会長。全米保健連盟会長。イリノイ州医師免許委員会委員長。マイケル・リース病院院長。などの要職につき、医学と医学教育に多大な貢献をしたとして、数々の栄えある賞を受賞する。また、ラレーチェリーグ国際母乳連盟の医学顧問を務めて、国民の栄養意識を高めたとして、全米栄養食品協会から、レイチェル・カーソン記念賞を授与される。さらに、全米のテレビとラジオに500回以上出演するなど、啓蒙活動にも尽力した。米国医学界の重鎮でもあった。博士は、診療、研究、教育の3分野で業績を上げ、民衆のための医師として大勢の人々に敬愛されたが、残念ながら、すでに故人となっています。本書について、これは、ロバート・メンデルソン博士が自らを医学界の異端児と名乗り、一般の人々に本当のことを知ってもらうために、現代医学の実態を公表したのが本書です。原書は前代未聞の問題作としてアメリカで30万部を超えるベストセラーとなり、今でも医療の普遍的問題を論じた名著として読み継がれています。いかに人望が厚くても、現役の医者がここまで猛烈な医療批判を展開することは、医学界への宣戦布告とみなされるだけに、博士は相当な覚悟をしていたと思われます。その決意のほどは、博士自身の告白での自己批判に現れています。あなたが、これを読まれてどう捉えるか、どう役立たせるかは、あなた次第です。正しく理解していただくことを希望しています。著者紹介。告白。私は現代医学は信じない。言うなれば医学界の異端者だ。ほとんどの人は先端医療とは素晴らしいもので、最新の技術を駆使する医者にかかれば、健康になれると思い込んでいる。本書の目的は、現代医学を過信しないように、人々を説得することである。とはいえ、私自身初めから異端者だったわけではない。それどころか、かつては心から現代医学を信じていた。医学生だった頃、DES、ディエチルスチルベストロールという、合成ホルモン剤の研究が周囲で盛んに行われていた。しかし、私はそれに疑いを抱かなかった。現代医学を信じていたからである。この薬を妊娠中に服用した女性から生まれた子供たちの間に、20年ほど経って、膣癌や生殖器の異常が多発することになるとは、当時、誰が予想していただろうか。研修医だった頃、未熟児に対して酸素療法が行われていた。しかし、私はその時疑いを抱かなかった。最新の医療設備を誇る病院でこの治療を受けた低出生体重児の場合、約9割に弱視や失明という重度の視力障害が発生していた。それに対し、医療水準が劣る近くの病院では、この病気、未熟児網膜症の発生率は1割以下だった。この差について教授たちに質問をすると、貧しい病院では正しい診断法がわからないのだという答えが返ってきた。私は教授たちを信じた。未熟児網膜症の原因が高濃度酸素の投与であることがわかったのは、それから1、2年後のことだった。経済的に豊かな病院では最新式の高価なプラスチック製の保育器を設置していたため、酸素が漏れずに器内に充満して未熟児を失明させてしまったのである。それに対し貧しい病院では、旧式の保育器が使われていた。隙間だらけの蓋がついた浴槽のような白物で、酸素がかなり漏れていたが、それが結果的に未熟児を失明から救ったのである。私はそれでも現代医学を信じ続けた。その後、ある研究グループに加わり、未熟児の呼吸器疾患に対する抗生物質テラマイシンの使用について、という科学論文の作成に取り組んだ。そしてその論文の中で、この薬には副作用がないと主張した。当然だろう。副作用が現れる前に論文を書けば、どんな薬も副作用がないと主張できるのである。実を言うと、引き続き言った研究で、テラマイシンだけでなく全ての抗生物質が、未熟児の呼吸器疾患にあまり効果がないことと、テラマイシンを含めてどのテトラサイクリン系抗生物質も、数千人の子供たちの歯を黄緑色に変色させ、骨にテトラサイクリン沈着物を形成することを確認していた。私はなおも現代医学を信じ続けた。医者になった頃、扁桃腺、胸腺、リンパ節の病気に、 放射線治療法が有効だと信じていた。教授たちが、もちろん放射線の照射は危険だが、この程度の線量なら全く無害だ。というので、私は信じたのである。しかし、その後、全く無害な線量でも、10年から20年後には甲状腺の腫瘍を引き起こす恐れがあることが判明する。ついに現代医学が撒いた不幸の種を刈り取る時期が到来した。その時、自分がかつて放射線で治療をした患者たちのことを思った。その中の何人かが甲状腺に腫瘍を患い、私に頼るために戻ってくるのではないか。その思いに苛まれた。なぜ戻ってくるのか。あなたたちをこんな目に遭わせたのは、この私なのだ。私はもう現代医学を信じない。これを読まれる皆さんへ。私は本文中に引用した研究や統計の情報源を意図的に省略した。その理由は次の通りである。1. その都度情報源を明示すると読者の集中を妨げる恐れがある。2. 本書の主張は情報源に関係なく人間の直感に訴える性質のものである。3. アメリカの医学の失敗を示す資料はすでに公表されて広く知られている。医学博士、ロバート・メンデルソン。治療は病気よりもひどい。医療への幻覚から目覚めよう。ほとんどの人は先端医療とは素晴らしいもので、最新の医術を駆使する医者にかかれば健康になれると思い込んでいる。だが、それは大変な思い違いである。現代医学に関わる医者こそが、人々の健康を脅かしている最も危険な存在なのだ。現代医学の治療は滅多に効果が出ない。それどころか、現代医学の治療は、病気よりもはるかに危険である場合が多いし、まだ病気でない状況でも医者は危険な治療を行うため、人々の健康はますます脅かされる。現代医学を信じる医者、先端医療設備に頼る病院、無差別に医薬品開発を続ける製薬会社、化学合成法を駆使した医薬品、人手を省くため開発された医療機器など、現代医学を構成するこれらの9割がこの世からなくなれば、現代人の体調は立ちどころに健康を取り戻し良くなるはずだ。現代医学は行き過ぎている。本来なら重症患者にしか行うべきではない特殊な治療が、日常的に行われているのが実情だ。1日24時間、年がら年中、現代医学では濃厚で過剰な診察をし、しかもそれを誇りにしている。クリーブランドクリニックの画期的な医療と題する最近の記事には、世界有数とされるこの心臓病専門病院における過去1年間の業績が掲載されている。臨床検査の総数、130万。回。心電図検査、73,320。回。CT 検査、7,700。回。X 線検査、21,378。回。開く胸手術、2,980。例。手術の総数、34,368。例。どの処置をとっても、健康維持、増進に役立つとの裏付けがないものばかりだ。この記事は、クリーブランドクリニックの機関誌が掲載したものだが、高額な先進医療で救われた患者がいるかどうかについては、誇りにするどころか一言も触れていない。その理由は、医療現場では健康が生み出されていないからだ。医療現場の、における数々の危険。医者に行くと、医者は患者が健康になるために来た人間ではなく、医療現場で使う多くの表品を押し付けるお客なのである。代表的な例を挙げてみよう。妊娠して医者に行くと、まるで病人のように扱われる。医者にとって、妊娠、出産は9ヶ月に及ぶ病気なのである。だから医者は、それを治療するために点滴、分娩監視装置、各種の薬物ばかりか、何の必要もない買いかげ、永遠切開まで押し付けるのだ。しかし、その程度では済まない。それが、医療現場の極め付き商品、帝王切開が待ち構えているからだ。風邪をひいて医者に行くと、大抵抗生物質が処方される。だが、抗生物質は風邪やインフルエンザには効かない。むしろ薬が原因で風邪をこじらせ、体調をさらに崩す恐れがある。落ち着きのない子供が教師を煩わせるからといって、医者に連れて行くともっと厄介なことになる。薬の過剰投与で薬物依存症にされかねないのだ。新生児が母乳を丸一日飲まず、育児書通り体重が増えなくても、医師の指示に従う必要はない。医者は母乳育児をやめさせるために、母親に乳汁分泌抑制剤を飲ませることがある。そして、母乳の出が悪い体質になった母親に対し、医師は赤ん坊をミルクで育てるように指示をする。しかし、人工栄養での育児は危険な育児方法なのである。真面目に健康診断を受けに行くと、受付で不愛想に扱われ、医者に近寄って緊張し、血圧がかなり上がることがある。結局、抗圧剤を処方されて帰る羽目になり、その薬がきっかけとなって性生活に終わりを告げる。インポテンツ、勃起不全は心理的要因よりも薬物療法の副作用に起因していることの方が多いからだ。不幸にも人生の終末を病院で迎えると、医者は1日500ドルも入院費を払えば、 最新医療機器が完備した病室でスタッフが最後の言葉を聞いてくれますから安心です、という。しかし、スタッフとは、家族に代わって高齢者の最後を見取るために雇われている賃金労働者である。患者は死に際になって赤の他人に言い残す言葉など思い浮かばない。もし最後の言葉があるとすれば、心電図モニターの発信音くらいなものだろう。もちろん家族も大切な役割を果たす。入院費の支払いである。なるほど、子供が医者を恐れるのも無理はない。子供は身に迫る危険を純粋な本能でいち早く察知するのだ。恐怖心は簡単には消えないから、大人になっても医者を恐れる心理は残る。人は何か怖いことがあると、避ける、無視する、逃げる、大したことでないと思い込む。そして、誰かに心配してもらおうとする。こうして医者が主導権を握る。患者が医者にそうさせてしまうのだ。患者は医者の前でこんな意味のことを言う。先生、私の体どうなっているのですか？もう自分の健康管理ができません。すべて先生にお任せします。先生がしなければならないことをしてください。そこで医者はしなければならないことをするのである。医療の9割は不要。医者は自分が処方している薬の副作用を説明しないことを批判されると、正直に説明すれば、医者と患者の関係が崩れてしまうと自己弁護をする。この言い逃れの根底にあるには、医者と患者の関係が知識ではなく、信頼に基づいているという事実である。患者が、私は医者が正しいことを知っていますとは言わず、私は医者を信じていますという言い方をするのはその表れである。医者がそれに気づいていないなどと思ってはいけない。それどころか、医者はそのあたりを十分に計算している。なぜなら、もし患者の信頼を裏切ろうものなら、絶対に知られてはならない事実が明るみに出るからだ。それは、医療にうち少なくとも9割が不要なことであり、その不要な医療が患者に害を及ぼすということである。現代医学は患者の信頼がなければ存続しない。というのは、現代医学は医術でも科学でもなく、宗教だからである。宗教とは、人間の心に世界や日常生活の神秘的な現象に組織立って取り組むことと定義できる。この定義によれば、現代医学教は生と死、それに肉体に生じる様々な生理現象という最も不可解で神秘的な現象を扱っていることになる。イギリスの人類学者ジェームズ・フレイザーは、カナイダ編、禁止編の中で、宗教を、自然のあり方と人間の生き方を方向づけて管理することができるとする、人知を超越した力にすがろうとする営みと定義した。この定義によれば、現代人は人間の生き方を方向づけて管理する力にすがろうとして、現代医学教に莫大な医療費をお布施として献上していることになる。まず、医者をよく知ること。現代医学教の本質に迫るためには、医者に基本的な質問をすればいい。なぜ、私はこの薬を飲まなければならないのですか？なぜ、私はこの手術を受けなければならないのですか？なぜ、私にはこの治療が必要なのですか？こうした質問を医者に繰り返していると、遅かれ、早かれ進行に亀裂が入る。そこで医者は、自分が行う数々の奇跡を患者が理解できるはずはないという事実を盾に取り、医者を信頼していればいい、と言って逃げる。まず、それはなぜか？という質問を医者にしてみることだ。それこそが、現代医学の呪縛から抜け出すための第一の鉄則である。第二の鉄則は、その質問に対して医者を信頼していればいいという答えが返ってきたら、体調が許す限り、一刻も早くその医者から身を遠ざけることだ。しかし、不幸なことに医者から逃げられる人はごくわずかしかいない。大多数の人は屈服する。人々は、医者が被る呪術師の仮面とその奥に潜む未知なる雰囲気に恐れをののき、自分の体に起こっていることと、これから起こるであろうことに底知れぬ不安を抱かされ、畏敬の念を込めて医者に服従するのである。だが、医者の意のままに操られてはいけない。現代医学から自由になることは可能であり、その方が身のためなのだ。準備もせず診察室へ行くほど危険なことはない。ただし、準備といっても、生命保険に入れというのではなく、医者と会って生きて帰ってくるために必要な知識と技術と駆け引きを身につけろということである。まず、医者をよく知ることである。現代医学が宗教だとわかれば、それが医術や科学だと思い込んで抵抗していた時よりもはるかにうまく身を守ることができる。現代医学教は人々の信仰に依存している度合いが極めて高く、人々がたった一日でも信仰を忘れると、医療制度そのものが崩壊するのである。次の三つの疑問について考えてみれば、それはすぐに理解できる。1. 普通なら疑いの目を向けられるはずの行為なのに、医療行為というだけで公然とまかり通っているのはなぜか？ 2.人々は手術の手順について全く理解していないのに、人工的に眠らされ、自分の体を刃物で切り刻まれているのはなぜか ?3. 人々は薬の成分である化学物質にどんな作用があるか全く知らないのに、国民全体で毎年膨大な薬を消費しているのはなぜか ?その答えは、人々が現代医学教を信仰しているからである。現代医学は治療法の正当性を客観的に立証する必要に迫られない。そこで本書の中で根拠を示し、現代医学が信じるに値しないことを立証していく。 第一章。医者が患者を診察するとき、続く。